舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市議会議員の松田博之さん、真下博明さん、川口孝文さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
本日の放送は9月定例会の決算認定と補正予算、そしてはしご自動車の更新と共同運用についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。はい、では早速9月定例会の決算認定について松田さんからお話を伺ってまいりたいと思います。
はい、松田です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは9月定例会の審議内容についてお話しいただけますか。
はい、今定例会の会期は9月4日から10月5日までの32日間で、市長から提案された議案は令和4年度一般会計の決算の認定や条例改正などの26件、市民からの要望である請願は1件、議会からの提出は意見書2件と決議1件で、合計30件の審査をいたし行いました。
はい、審査の結果はどのようになりましたか。
請願は賛成少数で不採択、その他の29件中23件は全員賛成、5件は賛成多数で可決されました。1件は賛成少数で否決されました。
そうなんですね。決算認定の議案はどのような審査をするのでしょうか。
はい、議会が一般会計や特別会計など各会計ごとの前年度予算の執行実績である決算内容を審査し、収入と支出が適法かつ正当に行われたかどうかを確認します。
はい、もう少し詳しく教えてもらえますか。
議会が認めた予算の趣旨と目的に沿って適正に執行されているか、そして効率的効果的に執行されているか、それによって行政効果がどのように発揮されたか、市民ニーズに合った事業であったのかなどを議会として日々行っている調査研究や市民からの意見聴取などを踏まえながら監視機能を発揮し審査しています。
なるほど、そうなんですね。
はい、この決算の審査で次年度以降の予算案の審査を行うときに参考になる情報や判断材料を得ています。現年度の予算執行状況を見ながら、今後の行財政運営での改善や工夫ができないかなどの検証を行い、来年3月の予算審査に生かしていきます。
はい、それでは実際に9月定例会に提出された令和4年度舞鶴市一般会計の決算について、まずは歳入、いわゆる収入からお聞きしていきたいと思います。
令和4年度の当初予算の歳入は359億5159万円で、決算額は392億5750万円となり、33億591万円の増額となっています。令和3年度と比較すると、令和3年度の決算額は425億1772万円で、32億6022万円の減額となっています。
決算額が当初予算よりは増額となっているんですけれども、令和3年度よりは減額しているんですね。
はい、当初予算より増えているのは、定例会が開催される都度国の情勢、例えば新型コロナ対策や物価高騰対策、災害などで 市民の皆様への支援が必要になった時、
はい、
それから当初予定になかった修繕等が必要になった時などに国から交付金が配布されます、
はい、
これをもとに市長が補正予算として提案されてきます。そしてその予算を議会で審査し可決され積み上がっていきます。
そうなんですね。
また令和3年度と比べると歳入が減少していますが、コロナ前の令和元年度以前と比較しますと高い水準で推移しています。令和2年度3年度は新型コロナウイルス感染症による対策の増減が大きく影響しています。
はい、歳入項目はたくさんあるんでしょうか。
はい、24項目あります。
たくさんありますね。その中でお話をしていただけたらと思います。
歳入項目の一番目に出てくるのが市税です。市税の中には市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、入湯税があり、歳入総額は116億5768万円でした、
はい、
市タバコ税の増額のほか新たに入湯税が入りましたが、大型事業所の固定資産の焼却による大幅な減額にが主な要因となり、市税収入は昨年度と比べ7861万円減少しています。
あ、減少したんですね。
はい、本来ですと市税収入はさらに減少していたところ、新規設備投資や新規事業者の獲得、またマンション等の新築増により減少幅が縮減されています。
市税収入以外はどうでしたか。
市税収入以外の収入では地方交付税が75億6059万円で3億547万円の増額となりました。また給付金が3億3045万円あり、ふるさと応援寄付金、いわゆるふるさと納税により、
うん、
昨年度と比べて1億3616万円増額しました。返礼品を増やしたり、さまざまなツールで返礼品を紹介するなど、行政が力を入れていただいたことによるものです。
はい、財源確保に力を入れていただいてるんですね。
はい、その他には被災も15億5339万円で20億2690万円縮減されています。
はい、ありがとうございます。それでは続いて歳出、いわゆる支出についてお聞かせください。
令和4年度の歳出については、地方創生拠点整備事業費、次期最終処分場整備事業や清掃事業整備事業などの大型事業やコロナ対策事業の減少等により、総務費、民生費、衛生費はそれぞれ大きく減少しています。
そうなんですね。
そのような中、認定こども園に移行する私立幼稚園の設備整備にかかる補助を行う私立認定こども園移行改修費、支援事業費や教職員が使用するシステムの更新に伴う公務系ネットワーク整備事業などの事業に取り組んでいただきました。
はい、まだまだお聞きしたいところですが、最初に特別会計についても前年度の歳入歳出予算の決算内容を審査されたとお聞きしたんですが、どのような会計があるのでしょうか。
はい、一般会計以外には特別会計として国民健康保険事業会計、貯木事業会計、駐車場事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計があります。
はい、
また企業会計として水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計があります。一般会計と同様に決算の審査をし、 賛成多数で認定されました。
はい、いろいろな予算があるんですね。ありがとうございます。ところで松田さんは漁業もされてますよね。
はい、漁師でもあります。
はい、漁業されていて何か気づいたことや気になっていることはありますか？
そうですね、海ごみが多くなっていて、特にプラスチックごみが多いことですね。
そうですね、プラスチックは分解されずに残り続けるので大変ですよね。
そうですね、地元の皆さんにも漂着するごみの回収など海岸の清掃にもご協力をいただいているところです。
はい、そのおかげで海がきれいに保たれてるんですね。
そうなんです、漁港や海岸の保全のためにゴミは持ち帰っていただきたい、いただけたらと思います。
はい、はい、一人一人が意識することも大切ですよね。松田さんからは9月定例会の決算認定についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、本日は舞鶴市議会議員の松田さん、真下さん、川口さんにお越しいただいて待ち人来たるのコーナーお届けしております。それでは次に真下博明さんから9月定例会補正予算の議案についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。真下博明です。
はい、先ほどの松田さんに続きまして今度は補正予算とのことですが、補正予算とは分かりやすく言うとどういったものでしょうか？
はい、通常の予算は当初3月に提案されますが、年度途中において災害の発生、社会情勢の変化、政策の変更、制度の改正などがあるときにこれらの事態に対応するために提案されるのが補正予算です。
なるほど、さまざまな場面において柔軟に対応するための予算なんですね。今回の補正予算はどのような内容だったのでしょうか？
9月定例会では7つの補正予算が提案されまして、すべて可決となりました。大きなものとしてはまず令和5年度一般会計補正予算第5号です。
はい、
この補正予算では消防施設、設備事業費、校舎等、改修事業費など5億9820万円が提案されました。
はい、校舎等改修事業費とは学校の改修ということでしょうか？
バリアフリー法及び同法施行令の一部改正により公立小中学校の校舎についてもエレベーター設置の努力義務が課せられていることとなったため、西地区では明林小学校にエレベーター設置に向けた設計を行う予定です。
あ、そうなんですね。現在舞鶴市内での小中学校のエレベーターの設置状況はどのようになっていますか？
倉橋小学校が今年度完成予定で、中学校は白糸中学校に設置されており、市内には2校となります。
まだ全小中学校というわけにはいかないんですね。
学校へのエレベーター設置については校舎の大規模改修に合わせ設置する方針ですが、当面はバリアフリー基準に適合する拠点校として市内東地区、西地区の小中学校に1校ずつエレベーターを設備する方針で進められています。
はい、学校もこれから順番にバリアフリー化が進められていくんですね。
そうですね、バリアフリー化の加速に向けて令和3年度による改修における国庫補助率も3分の1から2分の1に引き下げられましたし、国においてもバリアフリー化のため改修工事を支援していくとの方針も示されました。
はい、誰もが支障なく学校生活を送ることができるように環境づくりが大切ですね。
学校施設は多くの児童生徒が1日の大半を過ごす学習生活の場で、障害のある児童生徒が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要があることももとより、災害時の拠点避難所、地域コミュニティの拠点としての 活躍役割も果たすことから、学校施設のバリアフリー化を一層進めていく必要がありますね。
そうなんですね。これからトイレのバリアフリー化や和式から洋式への変更なども今後の課題となりそうですね。
生活様式も私たちが子どもの頃から考えると随分変わりましたし、夏の暑さも変わりました。将来の国を担う子どもたちにとって良い学習環境を整えることが大切だと再認識しました。
はい、その通りですね。他の補正予算についてはどうでしょうか。
次に大きな補正と しては一般会計補正予算第6号です。8月の台風7号の影響により、線状降水帯によって舞鶴市市内各地が被災しました。その対応として災害復興関連費用4億4957万円が提案され、こちらも賛成全員で可決となりました。
はい、被災地のニュースを見ましたが、お宅や農地が土砂に飲まれて大きな被害が出てましたよね。それで今回の災害対応の補正予算はどういった内容に使われるのでしょうか。
被災住宅の応急処置や被災したパイプハウスの復興、復旧、病害、駆除、受精回復、災害廃棄物の収集や避難所開設費用、開設費、他にも被災された方へ生活再建に必要な資金に関わる経費や介護保険料減免措置など、紹介しきれないぐらい幅広く被災地被災者の方に対する予算が組み込まれています。
はい、さまざまな場所に災害対策予算が振り分けていられるのですね。それを会期中に一つ一つ審査されるわけですね。
はい、予算の中身はそれぞれ所管する4つの委員会に振り分けられ、各委員会において効果などについて質疑を行い審議を行います。
はい、災害復旧ではボランティアの募集も行われていましたが、そういった費用も今回の補正予算から出ていたのでしょうか。
はい、そうです。多くのボランティアの方が猛暑の中全国から集まっていただきましたし、まだまだ日本は捨てたもんじゃないなと感じました。災害ボランティアの派遣調整に関わる費用、被災地被災農地など復旧作業にあたる農業災害ボランティアの派遣や活動経費にも今回の補正予算が使われます。
はい、よくわかりました。ここまでは9月定例会補正予算の議案についてお話を伺いました。話は変わりますが、真島さんは最近どんなことに興味を持っていらっしゃるんですか。
はい、縁あってパナソニックの創業者として有名な松下幸之助さんのことを学んでいます。昭和51年頃から素直でないといかんというように言われなられたそうで、素直な心こそが人間を幸せにし、また人類に繁栄と平和と幸福をもたらせるという言葉に感銘を受けました。
はい、素直な心と聞くとみんなが持っていそうに感じますが、松下幸之助さんがねそうやっておっしゃっているのできっと奥が深いんでしょうね。
そうですね、素直な心を養うための実践10か条というのがあって、その中に日々の反省というのがあり、日々反省し素直な心を養っていくんだという強い願いを持ち続け、素直な心で何事にも取り組みたいと心がけています。
はい、
その松下さんが当初素直初段やなと言っておられたので、私もまず9を取るところから日々頑張っています。
はい、素直な心の有段者を目指して頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせです。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会から3名のゲストお越しいただいております。さあ最後になりました。川口さんからははしご自動車の更新と共同運用についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、川口です。よろしくお願いします。
はい、早速お話を伺ってまいります。はしご自動車、ね、聞き慣れない言葉ですが、消防車のはしご車のことでしょうか。
その通りです。ここからは皆さんおなじみのありますはしご車と呼んでいきます。
はい、 わかりました。出初め式などで目にするあの大きな消防車ですね。はじめにこのはしご車の更新についてお聞きしたいと思います。
はい、まず舞鶴市がはしご車を持っている根拠ですが、市町村が適正な消防力を整備するにあたっての消防力の整備指針、これに4階建て以上の中高層建築物が10棟以上ある場合、1台以上配置することと示されています。この指針に沿ってはしご車を配備しています。
そんな指針があるんですね。舞鶴市にはマンションなどもたくさんありますけれども、何棟ぐらいあるんでしょうか。
市内には340棟の4階建て以上の中高層建築物があります。この中にはマンションや多くの市民の皆さんが利用される総合型ビルなどがあります。
はい、340棟ですか。たくさんあったんですね。
そうですね、はしご車は高層建築だけでなく、大規模な工場などの火災でも活躍する消火活動になくてはならない消防車なんです。
はい、はしご車の重要性がよくわかりました。そのはしご車を更新するんですね。
はい、更新とは簡単に言えば買い替えです。現在の舞鶴市のはしご車は2002年3月の運用開始から21年が経過しています。この間に2回のオーバーホール、これは部品単位まで分解して再度組み立てを行って新品時の性能に戻す、こういう大規模なメンテナンスを行っていますが、老朽化は進んでいます。
そこで更新買い替えが必要なわけですね。新しいはしご車は今と同じものですか。
いいえ、仕様が少し変わってくる予定です。導入が検討されている車両は最新鋭の25メーター級屈折型車両で、はしご部分を曲げることができるタイプになっています。
はい、はしご部分が曲がることでメリットはあるんですか。
はい、現在のはしご車よりはしごの高さは5メートル低くなるのですが、車体が小さくなるので、現在のはしご車が入れなかった狭い道へ入ることができます。
小回りが利くということですね。その他の特徴はどうですか。
はい、はしごが曲げられることで電線やフェンス、建物などの障害物を避けて消火活動や救助活動を行います。また地面から下へもはしごを伸ばすことができるので、岸壁などでの水難事故にも対応ができるようになります。
なるほど。導入予定のはしご車は火災や救助などいろいろな場面で活躍ができるわけですね。ちなみにこれまでのはしご車はどれくらいの件数の消火活動に出動しているのでしょうか。
はい、運用開始から20年間の実績は出動が39件、うち消火活動などを行ったものは5件となっています。
はい、
しかし活動が少ないから必要ないというものでは決してありません。
確かにおっしゃる通りですね。
そうです、中高層マンションなどで暮らされている市民の皆さんや基幹産業を守るためには、この老朽化が進むはしご車の機能をアップさせた更新が急がれるところなわけです。
はい、わかりました。それでは最後に共同運用について聞かせてください。
はい、はしご車の配備とその更新が必要ということはお話ししました。舞鶴市ではこれまでどのようにしてはしご車の更新を行うかを検討してきましたが、購入費用と先ほどお話ししたオーバーホール、この費用などが高額で、その財源確保を含めなかなか進まなかった、こういう状況にありました。
そこで共同で運用する道を探ったんですね。
そうです。令和4年3月に市町村の消防の連携協力の基本指針が改定され、はしご車の共同運用が国からの有利な財源の対象となったことがターニングポイントになりました。
共同運用はどこと行われるんですか。
はい、共同の相手は隣の綾部市です。綾部市もはしご車の配備が必要なのですが、出動頻度や財政上の理由から未配備となっていました。その綾部市と舞鶴市がはしご車を共同運用することで、高額な車両の購入、 運用の財政負担を軽減できるなど、ウィンウィンの関係が期待されるわけです。
はい、では実際の運用はどのようになるんですか。
はい、舞鶴市議会ではさっきの9月定例会ではしご車の共同運用にかかる連携協約を議決しました。この協約に基づき両市で細かいところを詰めていくことになります。
はい、これから細部を詰めるとのことですが、現時点での計画はどのようなものですか。
はい、現時点では配置場所は舞鶴西消防署を予定しています。車両は先ほどお話した最新鋭の25メートル級屈折型車両が検討されています。
はい、はしご自動車の更新と共同運用について舞鶴市にとってとても重要なことだとよく分かりました。ありがとうございました。ところで川口さんが今ハマっていることは何ですか。
はい、家庭菜園です。ごく小規模な野菜の栽培ですが、雑誌などの情報や経験豊富な先輩などに教えていただいて、今年はですね、ナス、オクラ、トウモロコシの栽培に挑戦しました。土に触れて、作物を育てていくというところが大変喜びを感じています。
は
い、
収穫はどうでしたか。
残念ながらですね、トウモロコシは猿に取られて全滅してしまいました。けどナスとオクラは大変大豊作で、家族知人と美味しくいただきました。
自分で作ったものを食べられるっていうのは素晴らしいことですよね。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。また市議会公式 YouTube や Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報発信されています。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会から松田博之さん、真下博明さん、川口孝文さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。